お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。月日の流れは早く、新年が始まったと思ったらもう24日です。6000人のユダヤ人を救った人、杉原忠音さんの物語の4回目です。1940年7月27日の朝のことです。リトアニアの日本領事館の前には何百人の人がいたのです。静かな住宅地に何があったのでしょうか。事務室にいた忠音さんはまた奥さんがいる部屋に戻ってきました。そしてこう言ったのです。ポーランドからやってきたユダヤ人難民だよ。ナチスに迫害されるのを逃れるために外国へ出るつもりで、そのために日本を通る通過ビザを要求しているんだ。ビザは入国を許可する書類です。これは大変なことだと考えた杉原さんは、ボーイさんのポリスラフを読んで、外の人々に領事館にやってきた目的を尋ねさせたのです。ポリスラフ君の話によると、今は200人ぐらいの人だが、そのうちに何千人にも増えるということだよ。主人の話を聞きながら、奥さんは言葉もなく立ち尽くしていました。ふと頭の中に、領事館のすぐ前にある公園の風景が浮かびました。公園の入り口に、ユダヤ人は入ってはいけないという看板が掲げてあります。カウナスにもユダヤ人が大勢暮らしていることは、奥さんも聞いていました。この公園だけではなく、町のあちこちに同じような看板がかかっているのを見て、いつも嫌な思いを感じていました。この国でも、ユダヤ人があからさまに差別されているのです。ご主人はまた事務室へ戻っていきましたが、奥さんはずっと心配し続けました。やがて地下に通じる階段の踊り場へ行って、事務室のドア越しに耳を澄ましてみました。何やら中が騒々しい様子でしたが、話し声は聞き取れませんし、一体何が起こっているかもよくわかりません。仕方なく自分の部屋に戻り、カーテンの端をそっと開いて外を覗いてみました。薄汚れた衣服をまとった人々の目は血走っていて、訴えかけるような光をたたえていました。彼女はいつまでもその目を忘れることができませんでした。外からは見えないようにしようと気をつけてはいたのですが、それでも窓に彼女の影が映っていたのでしょう。何人ものユダヤ人が彼女に向かって何かを叫び始めました。中には手を合わせて彼女の方へ祈るように差し出している人もいます。そのうちに数人の男の人が鉄柵を乗り越えて領事館の中へ入ろうとし始めました。そんなことをしてはダメだと仲間たちが止めにやってきました。少し揉み合いになりましたが、すぐに騒ぎも収まって、男の人たちは群れの中へと戻っていきました。あんなに大勢の人が来て大丈夫かしら。いつの間にか妹の節子さんがやってきて外を覗いています。奥さんは節子さんに事情を説明しました。今ポーランドではユダヤ人と見れば大人でも子供でもみんな捕まえてトラックに乗せてどこかへ連れて行ってしまうそうよ。節子さんは初めて知ったと言わんばかりに驚いた目をして、そうなの、だったらあの人たちを助けてあげなくちゃね、と言いました。そうね。奥さんも同じ気持ちになっていました。節子さんはカーテンを少し開き、手にしていたカメラで外のユダヤ人たちを映し始めました。千恵さんは機械に弱かったそうで、いつも奥さんか節子さんが写真を撮る役目をしていたのです。ドイツでは1935年にニュルンベルグ法という法律が作られて、ユダヤ人は市民としての権利を奪われてしまいました。38年の10月には1万人を超すユダヤ人がドイツから追い出されました。これでも飽き足らず、ナチスによるユダヤ人襲撃があちこちで繰り広げられるようになっていました。ナチスドイツに占領されたポーランドでも、ドイツと同じようにユダヤ人狩りが行われていました。ユダヤ人の店が襲われたり、 ユダヤ教の街道が焼かれたりしている上に、大勢の人がナチスの手によってどこかへ連れ去られているという噂もよく耳にするようになっていました。それらの人々は強制収容所に入れられ、やがてはポーランドのアウシュビッツなどでホロコーストといって大量に殺されることになるのです。もちろんそういうことを知ったのは戦争が終わってからのことです。ただユダヤ人は迫害し続けるナチスに連れ去られてしまえば決して安心はできないことだけははっきりしていました。ポーランドには350万人ものユダヤ人が住んでいたそうですが、ナチスドイツによる占領と同時にその人たちはできる限りの手を尽くしてナチスの魔の手を逃れようとしていたはずです。そして運よく北へ逃げ延びた人たちがナチスの勢力がまだ及んでいないリトアニアに入って、このカウスにたどり着いたのです。ユダヤ人狩りのないアメリカなどへの国へ渡るためには、もう道は一つしか残されていません。それは、日本領事館から日本を通ってもよいというビザをもらい、そのビザを持ってソ連の中を東へ東へと進んでいきます。そしてシベリアから船で日本に上陸してから、さらに太平洋を渡ってアメリカ大陸へと向かうルートです。奥さんはそれからも時々窓から外を覗いていました。長い旅で顔も汚れたままの子供がお父さんの手をしっかりと握っている姿が目に入ります。かわいそうになって目を閉じてしまいました。あの人たち何しに来たの？そばにいた長男のひろきくんが聞きました。すぐ横には次男の千秋くんもいました。まだ幼い子供たちには何が起こっているのかよくわからないでしょう。悪い人に捕まって殺されるかもしれないから助けてくださいと言っているのよ。パパが助けてあげるの？そう聞かれて奥さんはどう答えていいか迷いました。でも子供の質問を曖昧なまま放っておくわけにはいきません。そうですよ。ひろきくんの頭を抱き寄せながら自分に言い聞かせるように答えました。助けてあげようね。かわいそうだから。ひろきくんがぽつりと言いました。外に立っている同じ年の子供たちを見て、ひろきくんなりに心配になっていたのでしょう。外のユダヤ人は窓際に二人の子供の姿を見つけると手を振ったり、おかしな身振りをして笑わせようとしたりします。いつもなら前の公園へ遊びに行くのが楽しみだった子供たちも今日ばかりは一歩も外へは出られず、窓から表の様子を眺めているほかありません。時間が経つにつれて外の騒ぎが少しずつ大きくなってきました。さあこれからどうなるのでしょうか。それでは今日はここまでにします。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。